教会が誕生してまだ間もない時、人が救われるには主イエスを信ずる信仰だけでいいのか、あるいは律法、モーセの律法を守らなくてはならないのかという大議論が生じてしまいました。そこで世界で最初の教会会議と言われるものがエルサレムで開催されることになったわけです。今私どもは使徒言行録15章でそれをずっとたどってきておりますが、今日はその一つの大きなクライマックスに差し掛かっているところです。前回十二使徒の、一番弟子とも言われるペトロが、おそらく自分自身があのローマの百人たちをコルネリウスという異邦人に洗礼を授け、彼らが信仰を持っていったその姿を目の当たりにしたことを思い出しながら、洗礼だけではなくて、信仰だけではなくて、割礼を受けてモーセの律法を守らなくてはならないと主張する人々に対し、こう言ったのです。なぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった律法の首輝きをあの異邦人の弟子たちの首にかけて神を試みようとするのかと。この言葉の前にその会議に集ってきた一同は沈黙いたしました。一瞬の静けさがその場を覆った。ペトロのこの言葉は非常に鋭く、また厳しく重いものでありました。実は誰も律法を守りきれていないという事実を突きつけられ、その者が神になり代わって律法を守る条件を十字架の救いに付加する、付け加えるなど、いかに傲慢であるか。誰もこれに反論できない。ペトロの言葉には力があった。律法を守っているとは言えない。追い切れなかった首輝きとしての律法の前に、罪人としての自分があることを主イエスに出会い、十字架に直面して深く思い知らされたのであります。ペトロはその負い目から復活の主イエスによって解き放たれたものの、そういう人のこの世の物差しに縛られない自由を持つ者の力強さだと言えるでありましょう。この沈黙は教会の救いについての一つのはっきりとした方向性、あるいはスタンスを示すサインとなりました。これを受けて改めてバルナバとパウロがあの第一回伝道旅行で巡った異邦人の町々で信仰を持っていった人々のことを報告いたしました。それは神がなさった技なんだ というのがミソです。異邦人の間で神がなさった印や不思議な技っていうのは、まあ病気や奇跡のことを基本的には指しているわけですけども、その印が指し示す先にあるのは主イエスへの信仰であります。つまり異邦人が信仰を与えられるということです。これは実は現代の私たちにも通じる。どうしてこの人が、どうしてあの人が信仰を持つようになったのだろうか。いぶかり、不思議に思うことが起こってくる。いな、人のことよりも、この自分が信仰を持つなど、もう以前には考えられなかった。信仰から一番遠い人間だと、どこか自負していたところがあったのではないだろうか。それなのに、主の十字架と復活の救いを信じている、信じる信仰を得ている。信じている。自分でも不思議ではないでしょうか。それは神の御業なのだとパウロたちは証言しているのです。自分の思いや信念によるのではのでも、他人の説得やあるいは支配によるのでもない、神の御業だ。パウロたちは教会会議というその席で改めてそのことを証言し、そして語れるだけ語った後沈黙しました。このようにパウロたちが神の御業についての証言を語り終えた後、ヤコブが答えていったとあります。答えて言うって何でもない、ただの普通の言い回しのように見えますけれども、ヤコブは言ったって、それだけでも十分なんです。答えて言うんです。それはこれまでのずっとやってきた議論をきちんと受け止めて、それに対して応答する、答えて言うんだということです。だから丁寧に、兄弟たちよ聞いてくださいと呼びかけて、そしてシメオンが次のように話してくれたというわけです。ここでいきなりシメオンなんていう名前が出てくるわけです。私たちある程度聖書に親しんでいると、あ、シメオンというとイエス様が生まれてすぐにエルサレム神殿に、最初のこの捧げ物をしにマリアとヨセフに連れられていた時に、あの老人のシメオンがこう待ってて出会った、あの老シメオンのことかと。どこかこうシメオンというとそこに行っちゃうわけですけれども、実は違うんです。シメオンとはペトロと呼ばれるシモンというのを一言でヘブライ語で言うとシメオン、シモンの、ペトロと呼ばれるシモンがシメオンになるわけです。よくわかるようでわかりませんが、まあ要はペトロのことを言ってるわけです。つい今しがた話をしてたペテロです。でも多分みんなペトロペトロと呼んでたと思うんですけど、そうは言わずにシメオンというところにですね、どうもヤコブという人がこうユダヤ的な伝統を重んじるスタンスが、まあ、伺えるとも言えます。このヤコブは何度か申し上げてますが、イエス様のいわば弟に当たるような人で、 イエス様が生まれになった後、マリアとヨセフとの間に生まれた息子です。弟になるヤコブ、この人は初代教会のエルサレム教会のいわば代表になるような立場になっていました。他の資料がいくつかあるんです。当時の、ヨセフスという人が書いたものとかですね、まあ、ちょっと後になりますけど、エウセビオスという人が書いた、いくつかの資料があるんですよ。でそれを見ますとね、このヤコブさんというのは大変忠実に律法を守って、そのキリスト教徒になってない一般の他の周りのユダヤ人からも、あ、義人のヤコブさんと言われるほどに大変忠実に律法を守る人だった。しかし、まあ、自分のこう兄にあたる主イエスがメシアだというその信仰のゆえにですね、この後、もうすぐしばらく後です。多分紀元62年ぐらいだと言われますが、このヤコブはエルサレムで殉教の死を遂げるのであります。そんなヤコブは、この人たちと長老たちによる教会会議の、いわば教会を代表する立場で、ここにこの会議の決着をつける発言をここにしていると言えるのです。ヤコブは言った。あのペトロの言う通り、異邦人の中から信じる民を選び出されたのは神ご自身が初めにそうお考えになったからだ。というのです。人の思いや技ではない。で、そのことはですね、旧約の預言者の言葉とも一致するとして、旧約の古以来神の一貫したお考えであるのだというわけです。今日のところでペトロが、ヤコブが引用しているのも、旧約聖書のアモス書の9章とイザヤ書45章なんです。しかし開けると実は言葉がちょっと違うんです。これは当時よく読まれていた旧約聖書ですけれども、ギリシャ語訳の旧約聖書。まあ私たちは七十人訳聖書と呼んでいるギリシャ語訳の旧約聖書のアモス書とイザヤ書から引用してきている言葉なんです。神は初めに、一等最初に、つまり誰一人人間が思いも考えもしないずっと前から、異邦人の中からご自分の名を信ずる民をこう選び出そうとお考えになっていたんだ。他方、ユダヤ人たちは、先民たる民は自分たちだけだと思い込んでいたわけです。しかしそうではなかった。預言者がそれを告げている。神の自由な選びによって、救いや信仰とはもう無関係だとされていた異邦人の中からも、神は自由にご自身の民とするものを選び出すことができるし、実際になさった。まあ思い返してみれば、ペトロもヤコブもパウロもバルナバもみんな、まあ、自分たちユダヤ人でキリスト者になった者たちもですね、やはり ユダヤ人だからキリスト者になったわけじゃないんですよ。やはり神の自由な選びによってこう選ばれ召し出されてきている。同じユダヤ人だってキリストを信じない人山ほどいるわけですから。なのに自分たちは神の選びによってこの信仰をいただいてきている。その神の選びっていうのは本当に自由で、ユダヤ人に限定でなんかされていない。神はしてないし、人間がすることなんか到底できるわけもない。神は自由だ。ユダヤ人の中からあのペトロやヤコブやバルナバやパウロを選び出していかれたように、異邦人の中からも自由にご自分の民を選び出すんだ。旧約のアモス書からヤコブはそのことを明確に示してくるわけです。で、アモスの予言の言葉を見ると、ダビデの倒された幕屋を倒すために、破壊し尽くされた場所を再建するとこためにと言ってます。そのために神様は戻ってくる、帰ってくるんだというのです。おそらく当時のユダヤ人は地上のエルサレム神殿を再建することとか、ダビデ王朝を再建することと解釈していたと思いますけれども、そうではない。何のために神は帰ってきて倒れてしまったダビデの幕屋を建て直すのか。ダビデの幕屋というのはある意味ではイスラエルの民のこの住むべき住まいですからね。それを建て直すって言うんです。それはイスラエルの残りのものって出てくる。これ旧約からですね、実はとても大事なキーワードなんです。残りのものって、神に背いてその罪のために裁かれ、ついにイスラエルの国がバビロンによって滅ぼされました。で、バビロンにやっぱ強制連行される、バビロン捕囚を経験するわけです。もう俺たちはダメだ、神に見捨てられた、もうダメだと、もう絶望に駆られ諦める人たちもたくさんいたようです。しかしこの国が滅ぼされ、異教の異国の地に連れ去られていったというこの事態も、自分たちに責任がある。自分たちが神に背いたからだ。だから本当に悔い改めねばならないんだ。そこに至った人たちを残りの者と呼んでいるんです。で、そういうのイスラエルの残りの者たちと主の名で呼ばれる異邦人が、まことに主なる神を求めるようになるためなのだ。そのために帰ってきてダビデの幕屋を再建すると神は言われる。それは救いのご計画の中に持っておられたもので、遠い昔からみんな知ってることだったはずだって言うんです。神を求めるようになる。これに対して主イエスがそれに応えた、実現された。一番わかりやすいのはやはり求めよ、さらば与えられんというあの主の言葉でしょう。主はその求めに十字架と復活による救いをもって答えてくださる。ヤコブはこの教会会議の最終決定として、神に立ち返る異邦人を悩ませてはならないと宣言するんです。ちょっと余計な話ですが、ペトロさんは結構年がいっていたんではないかと言われていますね。で、まあ全然聖書的な根拠を持てないんですけど、まあ50歳ぐらいいってたんじゃないだろうかなんていう話もあるわけです。しかしですよ、 今日のこのヤコブはいくつだと思います？イエス様は30ちょっと過ぎたぐらいで公の活動し、2年かそこらで十字架にかかって死んで蘇って天に昇られているんです。それが紀元30年ちょっとですよ。で、その後ヤコブが生まれているわけで、イエス様が紀元前の4年ぐらいに生まれているだろう、4年か6年ぐらいに生まれているだろうとしますと、ヤコブはその少し後です。何歳違うか分かりません。でもまだ30代ですよ、多分。いわゆる長老のように教会を代表するすごいリーダーシップを取ってますけども、見た目からしたら、若さからしたらまだ30代ですよ。そのヤコブが神に立ち返る異邦人を悩ませてはならない、これがこの教会会議の決定です。いわばそう宣言している言葉であります。私はこう判断するって翻訳されてますけれども、この私っていうのはヤコブ個人のプライベートな一人の意見として言っているのではないと見た方が良いと思います。なぜならば、この会議は使徒たちと、イエス様が直々に選ばれた12人の使徒たちとエルサレム教会の長老たちとによる会議なわけです。で、前回はペトロがまるで使徒を代表するように語ったわけです。で、間にパウロたちの報告を差し挟んで、今日のところでヤコブが言うなればエルサレム教会を代表し、その長老たちを代表するような仕方で彼は立っているわけです。教会の判断、教会の決定、それをヤコブがいわば宣言している。神に立ち返る異邦人を悩ませてはならない、すなわち救いに律法を守るという条件はないんだ。割礼を受ける条件も、モーセの律法を守る条件もない。それは救いの条件にはない。救われるにはただ主イエスの十字架の許しと、あの復活にある常しえの命を信ずる信仰のみだ。律法は主イエスによって完成された。律法の要求は主イエスによって満たされた。だからもはや律法の要求からもう自由なんだと言ってるわけです。ただです、ただです、厳密に本当は見なくてはいけません。あえて厳密に言うならば、私たちが旧約旧約って言ってるのは、アブラハム、そしてモーセ、ダビデっていう、まあ旧約の、偉大な三人の指導者たちと通してですね、神様は古い契約、イスラエルの民との契約を結ばれましたね。だから、この、まあ、新しい契約を与えられていると自負している私たちからすると、向こうは古いんですけど、ユダヤ教の人から言ったら、何言ってんだと、俺たちは古くないって多分言うと思いますけどもね。思いますけども、まあ申し訳ないけど、こちら側の立場に立って申しますけども、古い契約のもとにあったイスラエルのいわばアイデンティティ、自分たちはイスラエルだ、自分たちは神に選ばれた民なんだ、それを本当にこう確認する、あるいはそれを知らしめるものとして、割礼とか安息日規定とか食物規定などがあったわけです。 食物規定なんかは、まあ、今でもイスラエル行けばですね、ホテルで出されるお肉も、みんな血抜きしてあるお肉ですよ。普通に私たちがステーキ、焼肉屋さんのステーキで食べる肉汁と血が滴るような真っ赤なね、あんなんじゃありません。血抜きをしているお肉です。それは立法に血とともにね、食べちゃいけないって言われてるから、パサパサしてんです。美味しくないんです。ごめんなさい。だから特別な料理の仕方をちゃんとするんです。美味しくなる、美味しくなる。例えば豚食べないことにしたって、豚のお肉は私たちだって現代だって生では食べない。でも牛は食べますでしょ。牛肉は生の、もうほとんどレアで平気で食べますでしょ。でも豚の生肉を食べますか。食べないでしょ。なぜ。お腹壊すからですよ。それを古代の人たちは経験値を持って知ってるわけです。一種の保健衛生的な意味で豚肉の持っている特性を察知して感知して、そしてそれを立法として豚肉を退けていく。でも豚肉を食べない、まあ他にもたくさんの食物規定がありますけども、他の外国の人たちと一緒に食事してても、あ、ごめんなさい、これは私食べれませんね。土曜日になったら、すいません、今日は仕事できません。休む。困るじゃないかって言われたって。いや、申し訳ありません。私どもの信仰のゆえで。彼らは、イスラエルだからやるんです。神の選民だからやるんですよ、それを。現代になって豚肉食わないことがそんな、もう今時もう大丈夫だよ、こんな古代のそんなの今更気にしなくていいんだよって言われたって、いや、食べないことが我々がイスラエルであることの証なんです。アイデンティティなんです。安息日の土曜日を休むこともそうなんです。古い契約に立てばそうなんです。ところが、その古い契約は、主イエスによって完結したんだ。これを受け入れるのはもう、かなりハードル高いですよね。本当に難しいと思います。ユダヤ人にとったら。でも、古いその契約は、主イエスによって完結した。そして新しい契約を与えられた。だから、主イエスによって与えられる新しい掟、新しい戒めに従って生きることが求められる。主イエスに愛されたように互いに愛し合いなさいというものであります。神を愛し、隣人を愛する。でもその時に、旧約の実会にあるような根本的な神と隣人との関わり方、あり方、関係性を教え定めている戒めは、新約の民にとっても大切であり、有効だと言えるわけです。ですから、教会でも旧約聖書を手放さないでしょ。旧新約聖書を持って聖書としてるでしょ。それから現に礼拝の中でも十戒を主イエスによっていただいた救いをいただいたもので、どうやってお答えして生活していったらいいかというその指標として 礼拝の中で実戒を唱える教会の伝統もある。その意味でもはや負わせることのない首輝きとしての律法と言われているのは、古い契約におけるイスラエルの民のアイデンティティに関わる事柄についてであって、新しい契約に生きる新しいイスラエルは、だからといって旧約を用なしとして退けることはしない。そこを誤解してはいけないのです。ただ自由な神の選びによって、主イエスの十字架の贖いによって罪の舐めから本当に自由にせられたる救いをいただくのは、ただ信ずる信仰のみである。そのことを、その一番根本的な基本的なスタンス、立ち位置、姿勢をヤコブは、いわば教会会議で公式に宣言したのであります。ただ20節から21節で、そういったにもかかわらず、あと4つの律法に定められていることを、こう大事にするように進めてきています。一体これは何なんだというこの疑問が残りますが、これは来週に回します。来週ちゃんとこれが出てきますので、来週まで取っとくということで、今日は、自分たちも先祖も追えなかった律法の首輝きをどうしてあの異邦人の弟子たちに負わせるのかと言われたことに対して、ペトロがもはや何の彼らに悩ませることをしてはならない、この非常に重要な結論、これを私たちはしっかりと心に刻みたい。私たち何かいいことしたから救われるんじゃないんだ、もう本当にダメな自分にもううんざりしてですね、自己嫌悪の塊になってていいんです。その自己嫌悪の塊をイエス様はガバッと掴んで、それこそ抱きしめるようにして許してくれちゃうわけですから、それが今日のところ。